今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の22章です。第二列王記22章、最初に一節と二節をお読みいたします。ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで31年間王であった。彼の母の名はエリアだと言い、ボスカテの出のアダヤの娘であった。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今朝もあなたの御言葉を我らに食べさせてください。御霊よ、我らを整えて、清い御言葉に預かるにふさわしく、清い心でもって我らを支配し、そして私たちが御霊が主教会へ言われる言葉を聞き尽くすことができますように、聞いたならばそれを行うその力をも与えてくださいますように、どうかこれからともどもただただあなたの栄光のためでありますように、どうかあなたが支配し導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日見ますこのヨシアという王様、彼は、この、南ユダ王国において最後の、良い王様、として数えられております。このヨシア以降、何人か王様が出てくるんですけども、しかしことごとく悪いようで、ついに、南ユダ王国も、バビロン捕囚の浮き目にあってしまいます。ヨシアは8歳で王になりました。彼の父アモン、彼は、ね、アモンは2年間しか王で、ありませんでした。でそれで暗殺されてしまい、でそれで、やむを得ず8歳のヨシアが、王となって、そして彼は、エルサレムで31年間王でした。彼は主の目にかなうことを行って、先祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった、そのように評価されております。3節からお読みしていきますと、その様がわかります。ヨシア王の第18年に、王はメシュラムの子アツァルヤの子である初期シャファンを主の宮に使わしていった。大祭司ヒルキアのもとに登って行き、主の宮に納められた金、すなわち入り口を守る者たちが民から集めたものを彼に計算させ、それを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しなさい。それを主の宮で工事している者たちに渡し、宮の破損の修理をさせなさい。木工、建築士、石工に渡し、また宮の修理のために、ための木材や切石を買わせなさい。ただし、彼らの手に渡した金を彼らと一緒に勘定してはならない。彼らは忠実に働いているからである。アメン。ヨシアは、彼の、先祖たちが、破壊してしまった主の宮の復旧工事をしました。それまで、主の宮本当に、荒らされたり、あるいは別の神の偶像が設置されたり、そのようなことになっていたんですけども、しかしヨシアはそれを、立て直しました。第二歴代史の34章の方を見ますと、ヨシアのこの第18年の前、ヨシアの第18年はといえば、26歳のヨシアですけど、その前のヨシアがまだ若かりし時に、何をしたかが、この第二歴代史の34章に、書いてあります。34章の1節と2節はですね、列王記と同じことが記されておりますけども、3節、第二歴代史の34章3節からお読みしていきますと、彼の治世の第8年に、彼はまだ若かったが、 その先祖ダビデの神に求め始め、第12年にユダとエルサレムを清め始めて、高きところ、アシェラ像、刻んだ像、および鋳物の像を除いた。人々は彼の面前でバールの祭壇を取り壊した。彼はその上にあった甲の台を切り倒し、アシェラ像と刻んだ像と鋳物の像を打ち壊し、粉々に砕いて、これらの生贄を捧げた者たちの墓の上に撒き散らした。彼は祭司たちの骨を彼らの祭壇の上で焼いて、ユダとエルサレムを清めた。彼はマナセ、エフライム、シメオン、さらにナフタリの町々でも至るところで彼らの剣を用いて同様にした。イスラエルの全地で祭壇を取り壊し、アシラ像と刻んだ像を粉々に砕き、すべての甲の台を切り倒してから彼はエルサレムに帰った。アーメン。ヨシアの治世の第8年から、ね、まあ、ですからヨシアが16歳の時から、ね、もうですから、本当に若いですね、まあ、翼と同じ年の時からもうすでに死を求める心を自ら始めて、そして、ね、自分の父祖たちが、その高きところやまた主の宮に、ね、据えたその異教の神々の像、それを自ら、ね、それを取り壊してそれを取り除き去ろう、そしてただ主に仕えよう、その志を始めて、さらに、ね、彼が成人して成長していくにつれ、このユダとエルサレムを清め始めていきました。でそうして、この、違法の祭壇を壊し、またその違法の祭司たちの骨をその汚れた祭壇の上で焼いて、そうして、ね、ユダとエルサレムを清めていきました。そのようにしていくうちにですね、まあ、この神殿の、ね、再建をに取り掛かろう、そういうふうにしたんですけども、その神殿の再建に取り掛かったその時にですね、その神殿の中から古い書物が見つかります。第二列王記の22章の8節以降をお読みいたします。8節以降です。その時大祭司ヒルキヤは書記シャファンに、私は主の宮で立法の書を見つけましたと言って、その書物をシャファンに渡したので、彼はそれを読んだ。書記シャファンは王のもとに行って王に報告していった。しもべたちは宮にあった金を箱から開けて、これを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しました。ついで初期シャファンは王に告げていった。祭司ヒルキヤが私に一つの書物を渡してくれました。そしてシャファンは王の前でそれを読み上げた。王は立法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を裂いた。王は祭司ヒルキヤ、シャファンの子アヒカム、ミカヤの子アクボル、初期シャファン、王の家来アサヤに命じていた。行ってこの見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために主の御心を求めなさい。私たちの先祖がこの書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったため、私たちに向かって燃え上がった主の憤りは激しいから。アーメン。この、ね、神殿の掃除をして、また工事をしているところで、ね、古い書物が見つかった。その書物は、ね、立法の書の言葉と、ね、書いてあります。このですからモーセ五章ですね、もう第二歴代史の34章14節や、ね、もう明らかに、ね、モーセを通して示された主の立法の書を発見したって書いてあります、ね、主の立法の書です。ですから当然ね、レビ記に記されていることも、民数記に記されていることも、申命記に記されていることも書いてあります。そしてそれらに書いてあること、ね、モーセ五章に書いてあることは、ね、主の御言葉に聞き従って歩むならば、ね、本当に祝福されるんですけど、しかしもし主の御言葉に聞き従わず、ね、外国の神々を慕い求めてそれに従って歩むならば、ね、どんどん災いが下っていく。 でもう段階を追って、ね、災いが下って、それでも主の御言葉に聞き従わないならば、ね、さらに裁きが7倍厳重にされ、それでも聞き従わなければさらに裁きが7倍に厳重される、ね、レビ記に書いてありますし、また民数記の28章にも祝福と呪いの言葉があり、もう主の御言葉に聞き従わないならば、ね、自分の、ね、母親が自分の子供の肉さえ食べるほどのもう とんでもない危機に なってしまうということまで書かれてあった、ね、実際北イスラエル王国はその道を歩んでしまい、そして滅ぼされてしまいました、ね、ついには、そのあまりにも聞き従わなければ外国によって攻められ滅ぼされて、ちりぢりバラバラにされてしまうというところまでもね、モーセの律法の書にはそこまで詳細に記され予言されておりました。でそれで実際に北イスラエル王国は、ね、アハブの時代、また、ね、アハブのこの時代に本当に母親が子供の肉を食べるような危機に遭い、それでも主の御声に聞き従わないことを続けていったならば、もうついに、ね、北イスラエル王国はもうちりぢりバラバラにされて、もうまさしくこの主の律法の言葉の通りに北イスラエル王国はなってしまったのを、ね、ヨシアたちは見た。そして実際にヨシアの先祖たちは主の御声に聞き従わないことをずっと続けて、それを積み上げてきて、もういよいよ、ね、危ない時期に差し掛かっている、ね、ということにヨシアは気づいたんです。ヨシアですから、それ以前主の律法の書を、ね、知らなかったんですね。主の御言葉は知らなかった。でついに、ね、この時代に発見されて、そして主の御言葉が何と記されているのか、主の基準は一体何であるのかが、ね、示されました。明らかにされました。明らかにされた時に、ね、ヨシアが取った行動、これは、ね、以前のその王たちとは違って、ね、悔い改めるということをしました。ね、本当に多くの人々が主の御言葉にはこう書いてありますよということが示されて、それまで知らなかった人がそれを示されても、ね、心を改めないで相変わらず以前の肉の行いを続けるという人は確かに、ね、おります。このイスラエルの歴史の中において以前の王たちはそうでしたけれども、ヨシアは違いました。ヨシアは、ね、この言葉を聞いた時、自分の衣を裂いた、ね、ですからヨシアは悲しんだんです。あ、これは大変だと思ったんです、ね、主の御言葉に聞き従ってこなかった、これは大変だ。実際に北イスラエル王国はあんな災いにあったのを見た、ね、自分たちもそうなってしまうその日がもう近いかもしれない。今まで守られてきた、今まで主の裁きが下されなかったのはまさしく奇跡であり、憐れみによって今に至るまで保たれていたのだ、ね、もうヨシアはそのことを本当に心に染みて、自分の衣を裂いて、そして、ね、この書物の言葉について、ね、主の御心を求めなさい、ね、そういうふうに、ね、人々に伝えるんですね。14節からお読みしていきますと、そこで祭司ヒルキア、アヒカム、アクボル、シャファン、アサヤは女預言者フルダの元に行った。彼女はハルハスの子ティクワの子装束係シャルムの妻で、エルサレムの第2区に住んでいた。彼らが彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神主はこう仰せられます。あなた方を私の元に使わした人に告げよう。主はこう仰せられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。ユダの王が読み上げた書物のすべての言葉を成就する。彼らは私を捨て、他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りはこの場所に燃え上がり消えることがない。主の御心を求めるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言わなければならない、なりません。あなた方が聞いた言葉についてイスラエルの神主はこう仰せられます。あなたがこの場所とその住民について、これは恐怖となり呪いとなると私が言ったのを聞いたとき、 あなたは心を痛め、主の前にへり下り、自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の御告げです。それゆえ見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告した。アメン。ヨシアはですから主の言葉が与えられた時に彼らは悲しんだんです。自分の衣を裂きました。そして、ね、彼らのみならず彼らの、ね、この住民も、ね、この言葉は恐怖となり呪いとなると言った。それを聞いた時に、ね、あなたは心を痛めた。そしてあなたは主の前にへり下った。自分の衣を裂いて私の前であなたは泣いた、ね、そのような志がある。だから私もあなたの願いを聞き入れる、ね、主は仰されます。そうです。主の言葉が与えられた時、ね、それまで自分が、ね、知らなかった主の言葉、主の基準はこうであると知らなかったけれども、ある時に主の言葉が与えられ示された。その時に悔い改めて本当に悲しんで主の前にへりくらろうとする、その人には災いは下されないという、ね、それが主の言葉ですけれども、しかし主の言葉がこうですよ、基準はこうですよと示されたにもかかわらず、相変わらず、ね、自分のその悪い行いを続けて自分の癖を改めようとしない、ね、それを続けていくならば、ね、ついには災いが追いついてしまう、ね、この女預言者の、ね、フルダ、ね、彼女のその言葉は厳しいものです。ヨシアは、ね、それまでの人生で本当に主に誠実を尽くして歩んでこようとしてきましたけれども、ね、この主の言葉、本当に今までのイスラエルの王たち、歴代の王たちは主の言葉を破ってきた、ね、主の律法の書がもう本当に神殿の奥深くに隠されて、ね、誰も見つけられないまんま、ようやく今この時代に見つけられたほどに主の言葉がないがしろにされ軽んじられて、みんな主の言葉を知らなかった、そういう状況において主の言葉が見つかって、そしてヨシアはそれを聞いて恐れおののきました。もういよいよ近いんじゃないか、ね、自分の、ね、このヨシアの、おじいさんにあたるマナセの王は、ね、実際に主の目の前に本当に悪を、ね、行い、偶像を積み立て上げて、ね、それでしかも実際的にバビロンに捕囚されてしまった、ね、アシリアの将校たちに捕らえられてバビロンに連れて行かれた。でも奇跡的に、ね、彼が悔い改めた時に戻ってくることができた。本当に、ね、このバビロンあるいはアシリア、ね、この大国によって滅ぼされる日は近いんじゃないか、ヨシアは恐れたんです。でもう一箇所開きたいのが、その主の律法の書、なんて書いてあるか、申命記の29章を開きたいと思います。申命記の29章の、22節から、29節のところです。主の律法の書の中にはもう至る所に、ね、主の御声に聞き従わなければ呪いが与えられ、ね、栄えないで滅ぼされてしまう、捕囚されてしまうということは、ね、至る所に書いてあるんですけども、申命記の29章の、まず22節からお読みしていきます。後の世代、あなた方の後に起こるあなた方の子孫や遠くの地から来る外国人は、この地の災害と主がこの地に起こされた病気を見て言うであろう。その全土は硫黄と塩によって焼け土となり、種もまけず芽も出さず草一本も生えなくなっており、主が怒りと憤りで覆されたソドム、ゴモラ、アデマ、セボイムの破滅のようである。すべての国々は言おう、なぜ主はこの地にこのようなことをしたのか、この激しい燃える怒りはなぜなのだ。人々は言おう、それは彼らの父祖の神主が彼らをエジプトの地から連れ出して彼らと結ばれた契約を彼らが捨て、彼らの知らぬ また彼らに立てたのでもない他の神々に行って仕え、それを拝んだからである。それで主の怒りはこの地に向かって燃え上がり、この書に記されたすべての呪いがこの地にもたらされた。主は怒りと憤激と激怒をもって彼らをこの地から根こぎにし、他の地に投げ捨てた。今日ある通りに。 ですから神の民があえて主を裏切るその罪は非常に重く、その刑罰はとてつもなく重くて、で異邦の人々がそれを見て驚くんですね。なぜこのイスラエルの神主はこのイスラエルの人に対してこんなにも激しい憤りを注がれるのか、なぜこんなにひどい災いが、ね、もう異邦の塩によって焼け土となり種もまけず、ね、そこまでになってしまうのか、ね、それ別の人は言うんです、ね、それは彼らが彼らの神主を捨てて、ね、彼をエジプトの地から救い出してくださったあの神を、誠の神を捨てて異邦の神々を拝んだから、だからこんなにもひどい災いがもたらされたのだ、ね、そのように互いに言い合うようになるんです。 ですから神である主を、ね、敬うということ、これをしっかりと続けていくならば他のどの民どの国よりも栄えるんですけども、でもその神をないがしろにするとするならば、ね、どの民どの国よりも栄えないもの、ね、災いにすぐ災いに、もう異邦の人たちさえ驚くような、ね、そのような災いにもたらされてしまうんです。そしてこの29節、ね、締め切りの29章の29節、大事なことが書いてあります。隠されていることは私たちの神主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。アメン、ね、隠されていることは主のものです。御言葉の中にはもろもろ隠されていることがあります。私たちはまだまだ、ね、解き明かされていないことはあるんですけども、しかし表されたこと、ね、御言葉の中において表されること、これは私たちの、ね、永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである、ね、書いてありますね。ですから、ね、ある人にとって、ね、父母を敬わないこと、ね、これは、ね、罪ですよ、ね、このことが、ね、ある時に示される、ね、示される前は隠されている状態、ね、隠されている時は神のものですけど、しかし表された時、ね、表された時その人にとって、ね、そのことはその人のものとなり、その人はその御言葉を守り行う時に祝福を受け、しかしそれを行わない時に呪い災いを受けてしまいます。御言葉の中の奥義、ね、御言葉にはあこう書いてあったのだか、ね、もう時に本当に御言葉のそのあまりの奥深さに感動を覚えて、ね、涙を流す時もあります。主が、ね、分からせてくださった表された言葉、それはあなたのものであり、あなたの子孫のものであり、ね、そして御教えのすべての言葉を守るためですから、御言葉は隠されていることと表されることがあり、そして隠されていることは、ね、それは神のもの、そしてその人は、ね、その御言葉を知らないときはまだその御言葉を守り行わなかったとしても、イエスさんが十字架上で叫ばれた通り、ね、父は彼らはお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、ね、そのように取りなしを受ける余地はあるんですけども、しかし知っておきながら、ね、御言葉が何と書いてあるか知っておきながら、そして死の意味嫌われることは何であるかを知っておきながら、あえて死の意味嫌われることをするとするならば、その人に対する災いがもう世間一般の人に、ね、普通に下される災いよりもはるかに厳しい災いが下されてしまう。なぜ？特別扱いだからです。神のための特別扱い、祝福も特別扱いですけれども、しかし向こうに聞き従わない時の災いもまた特別扱いになってしまうんです。皆さんはどちらの特別扱いを受けたいでしょうか？祝福ですか、災いですか？祝福ですね。もう断然祝福ですね。御声に聞き従う、ね、御声、主の御言葉が何であるのかを知ったならば、それを守り行いましょう。ならば人一倍素晴らしい祝福が与えられます、ね、人一倍手厳しい災いではなく、人一倍素晴らしい祝福を受ける皆さんでありますように、ね、 シアの時代までは主の御事は隠されておりました。ね、ヨシアは、ね、分からずにおりました。そしてある時ヨシアの時代に御言葉が、ね、示されました、表されました。そしてその時御言葉はヨシアのものとなり、またヨシアの時代の民のものとなりました。その時ヨシアは何を行動したか、ね、もう悲しんで泣いたんです。衣を裂いて悔い改めたんです。そして主の御心を伺うために女預言者フルダの元に行ったんです。これは正しい行動です、ね、だから主はこのヨシアの時代には災いを下さないと、ね、言いました。そしてさらにその後のヨシアの行動が大事です、ね、それについては次回に見たいんですけども、ね、ですから御言葉が与えられた後にヨシアはどういう行動を取ったか、ね、その御言葉を聞いた時はね、ごめんなさいしたんですけど、しかしその後どうしたか、それが大事ですね。主の御言葉を聞いた時にもう衣を裂いて悲しんで泣く、これは誰でも簡単にできることですけど、しかしその後5年10年20年と主の御言葉通りに続けていくかどうか、これがとても大事ですね。どうか皆さんは主の御言葉を知ったならば、その主の御旨に従って歩む、主の御言葉通りに行うということ、これをキープし続けて、誰よりも、ね、他のどの民よりも特別扱いの祝福、特別扱いの栄を享受して、右にも左もそれず、ね、災いにあったりすることなく、その幸いの道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、今日も我らに必要な命の御言葉を示してくださったことを感謝いたします。あなたは私たちの技に応じ、罪深さに応じてあしらうことなく、本当にあなたがいつでも恵みに従って応じてくださる主であることを感謝します。私たちはその与えられている恵みを本当に軽んじることなく、ないがしろにすることなく、常にあなたの御声に聞き従うことを心して、そして幸いな道、祝福の王道の真ん中を歩いていく我ら一同であり、右や左にそれて、あえてあなたの御言葉を聞いても三日坊主のような災いのものになることなく、本当に幸いのものであり続けるように、主を今努力している一人一人にあなたが報いてくださり、その道を守ってくださいますように。そしてあなたの御子に聞き従うことがいかに幸いであり、従わないことがいかに災いであるのかをますます知って、ますます御子に聞き従うものとしてください。今日与えられたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、隠れているのはまだあなたの元にとどまっているその言葉で、その隠れている言葉は、私たち地上にいる者が神の言葉を聞いてどのように行うかということを図り、私たちが幸いを行った時は、隠れた神の技は恵みと祝福として私たちに降り注ぎ、まだ私たちが神に背き罪を飲み食いして行うならば、その行った罪を報いる呪いと災いとして降り注ぐということを、主よ、申命記のこの29章の御言葉を通してあなたが私たちに教えてくださったことを感謝いたします。神の技がまだ決定されておらず、隠れている時、神の御前において発せられずに隠れている時に、主よ、私たちが主の恵みをいただく民として、私たちの行いを整えて、そして主の御前にいますように、私たちを助けてください。神の隠れた技が災いとして、そして呪いとして私たちに降り注ぐことはありませんように、私たちの行いを正しくして、主よ、あなたの隠れた技が祝福として私たちに降り注がれるところを待ち望むことができますように、今日のこの御言葉を通して、主よ、あなたが私たちに祝福を与えてくださったことを感謝いたします。ヨシアは本当に聞いて悟り、守り行い、御言葉を見つけ、そして過ぎた日々、 神と人の前でイスラエルの王たちがまだ民が罪を犯したのを悔い改めたところを私たちは見ました。主よ、私たちも時が悪い時、本当に罪に罪を重ねている時、神の御言葉は奥深く隠されてしまい、私たちの手に私たちの目に見つけることができないということを、これらを通して悟ることができますように助けてください。至るところに今聖書はあります。家にもまだ自分の手にもあります。でも主よ、私たちが手に聖書を持っているとしても、私たちの行いが良くないということであるならば、今日の聖書に書いてある通り、御言葉の悟りは奥深くに隠されてしまい、私たちが手にしているこの聖書を通して、主よ、この王様のように悟ることはないでしょう。正しい行いがあったからこそ、その御言葉を見つけ出した時に、その意味が分かって、主の御前に置いて区切ることも改めることもできたことを、私たちはしっかり覚えることができますように、イエス様、あなたが助けてください。私たちの世がイエス・キリストにあって、イエス様が祝福されたこの世として、産んで増えて地に満ちていくことができますように、私たちの先祖のあらゆる悪い行いに加勢することなく、イエス・キリストの御言葉に加勢し、信仰の先祖たちが歩まれたその正しい道に加勢する私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、今日まで守ってくださった私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。